青年の皆さん、そして大人の皆さん、今日のテーマは自由ということです。私たちがこの自由ということを強く意識し始めたのは一体いつの頃からでしょうか。おそらく自由の正反対、不自由さというものを感じ始めるときに、自由ということをはたと考えさせられ、気づかされてきているのではないでしょうか。ちょっと突っ込んだ表現を取りますが、ある人は親の強烈な過干渉、あまりにも子供にこう干渉しすぎていく、親の強烈な過干渉のを幼い頃から受けて、かなり早い段階で自由への渇望を、自由になりたいという思いを抱くようになった人があるかもしれません。若くして家を飛び出していってしまったかもしれない。あるいは普通に育ってきて、特別親が過干渉でもなく、それなりの愛情に包まれて育ってきたと自負している者たちにとっては、もしかしたら小学校から中学校に上がる時が一つの時、節目になる時、自由ということを考え始める時ではなかったかと思うのです。地域によってかなり差があります。私の育った北海道では実はそれほどではありませんでしたが、以前おりました愛知県などは非常に厳しいものがありました。小学校までは割と自由に遊ばせてもらって、自由に発想してそれを表現することが許されていました。しかし中学校に入った途端、学生服、これは標準服というんだそうですが、学生服に身を包んだ途端に校則というものや、それに類するものであれこれと制限を受け始める、もう古い言葉になったのかもしれませんが、管理教育などと言われたりもしたのですけど、中学校に上がる前の小学校にいわゆる校則のようなルールがなかったかといえば、もちろんそんなことはありません。しかしそれを意識しないで楽しく過ごせた。しかし中学校に入るとガラッと変わる。髪の毛の長さはここまで、スカートの丈はここまで、学校の帰りにはどこにも寄るな、買い食いはダメ、携帯もダメ、髪を染めるのもピアスするのももってのほか、学校の生徒指導の先生からは何をバカなこと言ってるんだと怒られてしまいそうですけど、しかし特に中高の時代というのは、その学校での規則やルールの意味などろくに考えられずに、縛りの方ばかりが強く感じられるのではないかと思うのです。みんながみんなとは言いませんよ。でもその傾向が強いと思うのです。縛りです。集団生活や社会性を身につけるためにそういう規則が必要だ。確かにその通りです。しかしきつい縛りのような拘束がなくても、 立派に集団生活をこなし、他人を思いやり、社会性を身につけている人たちや集団や学校だってあるのではないか。しかし、それを今ここで反論したり議論しようとするのではありません。今日のテーマである自由に対して、その正反対の不自由な経験をし、それを少し言い換えるならば、縛りを経験して、自由ということを考え始める。そのタイミング、その時というものが、私たちが育ってきている家庭の中では、そのようにしてあるのではないだろうか。そこに着目したいのです。高校を卒業して大学へ就職をしていく。就職すると会社の縛りというのはまた別格だと思いますが。気楽な大学生生活を送ったとしましょう。今までの中高のような縛りが解けて、本当に自由になったかのように思う。しかし実は今度は、別な縛りがかかってくる。好き勝手なことをし、やりたいことだけをして、楽しく学生生活を謳歌していく。しかしそこに、見えない縛りがあることになかなか気づけない。今日のユダヤ人が、イエス様に、真理はあなた方を自由にすると言われて、いや、私たちは一度も、奴隷になんかなったことありませんと。そう言ってるのと同じように、自分には別に縛りなんかないよと。自分のやりたいようにやるだけさ。自分の人生のやることは決めてやるだけで、あえて言えば、自分の人生は自分しかいないじゃないか。そういうことになるでしょう。しかし、そうは言っても、いつかどこかで気づかされる時が来るのではないでしょうか。それは中高時代からすでにあったものではあるが、外的な学校などの組織の縛りがなくなる分、自分の内面にから出てくる縛りが強く出てくる。様々な劣等感に縛られる。親に十分愛されてきていないのではないかという愛の不足感に縛られる。もっと自分を認めてくれ、認めてほしいという不満感に縛られる。異性に対する肉欲に縛られていく。物欲に縛られ、食欲に縛られ、名誉欲に縛られ、虚栄心に縛られ、支配欲に縛られ、いつも失敗するんじゃないかという恐怖に縛られ、人から馬鹿にされ笑われるんじゃないかという不安に縛られ、友達が思うようにできない不安に縛られ、人目ばっかり気にしている自分が嫌になって自己嫌悪に縛られていく。もっと伸び伸びと生きたい。もっと自由に生きていきたい。こんな今の自分を変えたいんだ。自由ということを何でも好きにすることだと。自己中のわがままとすり替えて取り違えて生きていって、あっちにこっちに迷惑をかけ傷を負わせ、自分も傷を負い、そしてやっと、ああ、こんな自分は嫌だとたどり着く。不自由に気がついて自由に生きようとするとき、その自由の表れの一つとして、例えばファッションがあるでしょう。ファッション、装い。ファッションは大いなる自己表現だと言っていいと思います。理屈抜きに好きなものを好きだと言って身にまとう。 どんな奇抜な格好をしようと、それこそ若者の特権ではないですけれど、やるだけやったらいいように思います。そこで自己表現する自由の尊さを味わい、学ぶことができるなら、本当に自由を与えられて自由に生きている人は、きっとファッションの世界でも、自分と違うセンスを持つ人をも受け入れるでしょう。私は若い頃は、いわゆる昔、商標を出しますが、バンというトラディショナルなものが流行っておりまして、あの時代に青春の日々を過ごしましたものですから、いわゆるトラッドが好きでございました。しかしお付き合いする人はトラッドではない大きな花柄とか、そういうものが好きであったりする。あるいは私の友達にはいわゆるパンクファッションやこの病の打ってあるような革ジャンを着て、この辺にイヤリングピアスを4つけつつ開けて、いろんなファッションに身を固めている仲間がありました。本当に自由な人たちはお互いの違うファッションを認め合っていたと思います。お前これ着ろって言われたら、悪い、それ勘弁してくれ、俺は着れねえって多分言います。でもこれ俺すっごい気に入ってんだよ言ったら、そうかって、言います。つまり、俺は俺、お前はお前、いいじゃん。と、お互いに干渉しない。いいも悪いも言わない。でも認め合う。自由な人の装いとはそういうものではないだろうか。ただ一方的に自己主張で、自己アピールであって、本当は自由ではなく不自由であったりすると、自分と違うものを受け入れることができない。そしてすぐケチをつける。ああ、なの、つって。非難する。否定する。同じファッションを身につけているようでありながら、本当に自由なものとして、自分の自由な自己表現で着るのと、実はちっとも自由じゃないのに、単なる自己主張で一方的に人に俺はこうだって押し付けていくような、そんな生き方をしている不自由なファッションもある。それぞれありながら、いずれにしても様々な価値観を持つ人たちから、特に年上の年長の人たちからああだこうだと言われ、それにこう身をよじるように抗いながら自己表現していく。それが青春の日々の一つになるのかもしれない。自由、それは憧れであり、しかし同時に何か怖いものでもある。縛られたり強制されるのはもうまっぴらごめんで嫌だけれども、しかし学校生活をしていくと、規律や縛りの中にいる方が楽なことも覚えていく。何も規律や拘束だけではない。仲間内の暗黙のいわゆる合わせというやつです。本当は違うのに、本当は別なのがいいのに、みんながそれがいいと言えば自分もそれに合わせる。長いものに巻かれろ。集団圧力と言っていいだろうか。その中で自分を出して生きていくのは大変なことです。その自分をちゃんと認めてくれる自由を持つ仲間であるかどうか、はなはだ怪しい。だから、みんなに合わせる。流れに乗る。それって、自由を手放すことになるのだろうか。それほどのことをしているつもりはない。ただ、それが楽なだけ。 自由、今さらそんな固いこと言われてもなるようにしかならないじゃねえというのが本音かもしれない。自由って言ったって実際にはそんな言うようにはならないしとなるかもしれない。本当は大人の世界の縛りの凄まじさったらないのだけれども、まあ、それは大人になって味わうしかありませんから、今は棚上げ。不自由な自分を聖書の言葉は私たちに鏡のようになって映し出していく。この自由を教え、自由の模範である主イエスの姿がまるで鏡のようになって私たちを映し出していく。自分を縛ってきているものに気づきを与えられる。ああ、こんなことに縛られてたんだ。あ、こんなことが自分を縛っていたんだ。聖霊の助けのうちに、まずは第一歩として、自分を縛っていたものへの気づきを与えられていく。大変幸せなことです。しかしです。問題はその先にあるんです。それは、そういう自分自身への気づきを持つことができたとしても、そういう自分が、その縛りから、気がついたから、そこから自由になるかというと、そうではないんです。頭じゃわかっているのに、いろんな圧力がかかるし、いろんなこう、肉欲の思いが湧き上がってきて、この縛りを振り払えないわけです。とも自由になれない。せっかく自分を縛っているものに気がついて分かったのに、それだけでは何にもならない。いつまでも自分を縛っている。この二重の縛りとでもいうものが見えてきて、いよいよお手上げになってしまうのではないでしょうか。今日の聖書の御言葉は大変長い言葉でありますが、これは我々に対する自由への招きだと。特に前半のやりとりは訳のわからないもののような、まるでイエス様の答えはですね、謎かけ問答しているような感じですね。上、下に属するだの、上に属するだの。実はここには、本当にいろいろな大事なことが、もう弁当箱のようにギュギュッといっぱい詰められているのです。それを全部一つ一つ取り出して見ることはしないで、自由ということに特につながる部分に目を向けていきたい。糸口です。それは29節の言葉です。私をお使わしになった方は私と共にいる。私を一人にしては置かれない。ここで後で言われている自由に生きる人間の姿があるのです。自由に生きる者の幸せな姿がここにある。今まではもう散々縛られているこのことにばっかり目を向けてきましたけど、ここで目を転換するんです。本当に自由な人ってどんな姿してんだ？どんな生き方してるんだろうか？それがここの一言に現れている。自由に生きる者の幸せな姿がある。自由というのはこういうことだと言える。究極の自由の模範が、イエス・キリスト、そのお方。それは父なる神に全幅の信頼を寄せ、自分勝手には何もせず父に教えられた通りに話している。そこにたとえ100万人が敵になったとしても、揺らぐことのない確かさ、安心、揺るぎなさがある。私は一人ではない。父なる神様が共にいてくださる。自分勝手にしたことなら、それは自分で引き受けるしかない。しかし、教えられた通りに語り行動しているのだから、父が一緒にいて助けてくれるし、道を開いてくれる。 大丈夫だ。ノープロブレム。つまんないことに振り回されてフラフラし、いつも揺れ動く自分自身をもしも感じているのなら、ここにこそ人を揺るぎなくする自由がある。自由の素晴らしさ。自由に生きる人間の力強さ。私たちは信仰の先輩方に見ることができますが、やはりその原点はイエス・キリストそのお方です。イエス・キリストの姿は、自由な人間が持つ力強さに満ちている。ろくに理解してくれるものもなく、そして追わねばならない使命は死ぬほど重い。孤立無援のように見えるが、しかし私は一人ではないと言える。父なる神が全能の神が共にいてくださる。だから、大丈夫だと言える。どうしようもない縛りを受ける私たち、突破口は、私の言葉と言われているものです。あるいは真理です。それは命がけで、私たちを許し、一人にしないように、共にいようとしようとして十字架にかかり、その苦しみを負い、三日目によみがえらされて、私たちにその命を与えてくださる出来事が裏打ちされている言葉です。お前のためにすべての命の代価が支払われている。その事実、その出来事に裏打ちされた主の言葉、神の言葉です。真理はあなたたちを自由にする。真理とは何ぞや。真実な言葉です。主の言葉です。それは十字架が伴ったお前の罪は許されるというその言葉です。これは本当の言葉だ。真実な言葉だ。真理だ。私たちはこの言葉にとどまり、イエス様の弟子として、真理によって自由なものとして生きる。罪の縄目から、罪の奴隷状態から解放されていくとき、そこには神共にいます喜びが、きっと嬉しさがにじみ出てくるでしょう。悪意ある人の言葉に翻弄されて、嵐にまみれる小舟のように、今にも波に飲まれて転覆して沈みそうになるところを、まるで怒りのように私たちをしっかりとつなぎ止めててくださる真理。主イエスの言葉。罪の縄目から自由にされた人は、自分は一人ではないと知ってるから強い。自分を許した方、自分を作った方が共にいて助けてくださると知ってるから強い。それはきっと不自由さの中にあえいでいる友達や隣人を思いやることができる、でき、そしていかに自分が不自由な縄目から解放され、自由にされたかを伝えるようにされるでしょう。一人、また一人と自由にされていく中で、その自由の中で、いろいろな個性が違っていても、それを認め合える。そんな世の中を、そんな未来を望み、見て、自分のできることを、一つ一つやっていきたい。私の言葉にとどまるなら、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。